Unbuilt Radio
でございます。あきらです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっと時間空いてしまいまして申し訳ないです。
うん、
もうね、4月に入って2人ともバタバタしまくってます
新年度ってこんな忙しかったっけってぐらいだいぶ忙しいね。
ねえ、ちょっと我々ももう社会人になって4年目のもうピヨピヨ卒業してますからね。
もう4年経つんだね。早いね。4年経ってないか、3年経って今4年目か。
そうそうそうそう、だからちょうど4年目に突入したって感じで、うん、もうね、
アンビルトラジオを始めた、アンビルトラジオというかこの映画界を始めたのも、うんうん、我々社会人1年目の時で、 それがこう4年目をこう迎えていると、感慨深い
4周年記念でございます。
感じになってると、はいはいはい、
ありがとうございます。
末永くよろしくお願いしますね、これからも。
いや、こちらこそよろしくお願いしますもうね、この映画界、ネタが尽きない
映画の数だけネタがあるから。
そう、映画の数だけネタがあり、その映画の数だけ我々に気づきと学びがあると。
いや、人生って面白いですね。
うん、もうね、今回の映画なんてね、ザ・サクセスストーリーですから。
うん、見てて大変気持ちのいい映画ですよね。うん、
そう、まあね、我々のこう新年になるとやっぱこう計画立ててね、
はい、
まあ、頑張っていこうよっていう思いが高ぶっている、まあ社会人なりたてのマーブルピヨピヨたちもいるわけですよ。
マーボ
ーマーボーピヨピヨでね、もうやっぱ今回の映画見てね、やっぱこうちゃんと計画を立てて頑張るってことは大事やなっていうのを改めて感じましたよね。
そうだね。しかもなんか計画立てて頑張るって、まあ、言葉で表してね、表現すると簡単だけどさ、
うん、
今回の映画のトピックで言うと、もう人生の計画だったからさ。
そうね。
ね、だいぶ壮大だったよね。
うん、もう今回は、これは2021年の映画ドリームプラント、うん、これはね、もうありえない実話と言っても過言ではないんじゃないかなっていう、もうノンフィクション映画で、2021年のあのウィル・スミスがね、アカデミー賞、
うん、
主演男優賞を受賞した、映画ですね。
撮りましたね。でその後のね、うん、あれも話題に上がりましたよね。
高速スマッシュね。
そう映画の中でも高速スマッシュしてましたけど、現実でも高速スマッシュをかますという、あのまさにノンフィクションって感じだよね。
まあ、ちょっとさ、話はあれやけど、あの件って今一旦落ち着いて、
うん、
そのもうウィル・スミスとしてはそのアカデミー賞のあの一件があってから最近になって、うん、このトーク番組とかであの平手打ち騒動についてお
う、
なんか語ったらしいよ
とうとう近畿の扉を開けたわけですね。
そのなんかその海外のそのなんかナイトショーみたいなものに出たらしいよ、はいはい
はい、へー、うん、あの時はどういう感情であの行動を起こしたんですかみたいな事情聴取みたいな。
そうそうそうそうそう、
うん、
まあ、ね、なんかでも、
うん、
やっぱあれだよね、結局そのウィル・スミス自体もなんかやりすぎてしまってたっていう多分結論。
うんうんうん、
うん、
あ本当だね。
でもなんかすごくこう後悔はしてたってずっと言ってて、
うん、
まあね、なんかいろんなこう積み重ねがあってやっぱこう手が出てしまったっていうことが、その黒人の今まで積み上げてきてたものを崩したんじゃないかみたいな言われてたりもするけど、まあでもまあなんか浅いけど気持ちはわかるけどな、その
まあ
クリス・ロックさんやったっけな、
うんうん、
その奥さん、そう、奥さんがガチで悩んでることをジョークにされちゃってっていう、あ、それは確かに切れるよなっていう、
うん、そうだね、こう気持ちはわからんでもないけど、
いい気分はね、いい気分は絶対しないやん。なんかなんでそんな、なんか逆もしかりやん。ウィル・スミスもなんでそんな手出しちゃったのってのも思うけど、 逆にあの場でなんでそんなこと言うの、その誰もなんかとなんていうの、幸せにならない、ハッピーにならないジョークやん、そんな。
そうだね、
うん、だからもうあれはもう最悪
なんかこう
全てが最悪
本人は面白がって言ってるかもしれないけど、こう聞いてるこちら側からしたらね、うん、笑えないっていうか、笑ったらまあ単純に失礼に当たるっていうのもあるし、うんうん、面白くないよなってこう聞いてる側では思っちゃうけど、でもそれ以上に暴力に訴えるっていうのがやっぱりダメだったんだろうね、うん、アメリカ社会的に。
そうね、
うん、
まあまあまあ、そんな一件ありましたけれども、今回のこのドリームプラン、はい、すごかったよ。もう俺最後は ね鳥肌立ってね、ちょっと涙出たね。
うんうんうん、
そうね。で、まあ、2021年の映画で、今は Netflix とか Amazon プライムとかでももしかしたら見れるのかな。なのでまあもう時効でしょうと、まあ、ネタバレというか内容をあの全部じゃないですけど一部抜粋しながら今回も、アキラと語っていきたいなと思ってますので、まあ、どうしてもちょっとまあそんながっつりとしたネタバレみたいな感じで喋っていかないですけども、まあ、さらちで見たいという人は、うん、まあ、ちょっと自己責任の自己の責任で見ていただければ
いつも通りですね、
聞いていただければと思ってます。はい、いつも通りお願いします。で、まあ、ざっくりとしたあらすじを収まっておきますと、まあ、このウィル・スミス、そもそもですね、この映画は実話なんですけれども、ウィル・スミスがもう主演かつ制作もしてますと。もうこれもう
制作もしてんのこれ。
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ噛んでるな。
制作もしておりましてですね、で、はいはい、これ今もその実在されておられますけれども、その世界最強のテニスプレーヤーと言われているそのビーナス・セリーナさんと、ビーナス・セリーナ・ウィリアムズ、
はいはいはい、
ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹ですね、うんうん、この世界チャンピオンに、そのお父さんであるウィル・スミスが、これしかもテニスの未経験の人なんですよね。
あんな、なんか結構情熱的に指導してて、あれ未経験だったの。
もうね、笑っちゃうよね。
なんかてっきりその若い頃に結構ガチでテニスをやってて、で引退したら今度娘たちを教えているみたいな感じかと思ってたけど、違うんだ。
そう、違うのよ。しかもあれだよ、だからテニスを始めさせたきっかけも、優勝してるテニスプレイヤーが4万ドルの小切手を受け取ってる姿を見て子供たちにテニスを教えるっていう、もう動機も動機だよね
なんかそこだけ聞くとめちゃくちゃ不純だよな。
まあ、でもだからすごいのよね、そのお父さんが本当に経験者でもないのに、ちゃんとこのテニスで、うん、このテニスの教育法だったりとか、この子たちがすごいプレイヤーになるための計画書みたいなものをすっごいこう長期にわたって結構立てるのよね、うん、
しかも生まれる前にね。
もう意味がわからん
そう、生まれる前に何ページだっけ、80ページぐらいの計画書を書いて
世界王者にする。
そうそうそうそう、
78ページの計画書ね。
78ページか正気の沙汰じゃないわ。
うん、
娘のキャリアを、ね、もう線路をがっちり敷いてあるもんね。
うん、でやっぱりもう何なんだろうね、これは実はなんかってぐらい、なんかこう、うん、お父さんだからさ、経験者の人に教えてもらってたけど、それまでやっぱり何の経験もしたことないパピーに教えてもらってて、でしかも、うん、このドリームプランの中でのこの過程に関しては、うんうん、その、結構お金もなけりゃ環境もなんかする場所がない、劣悪な環境、なんかすごいこう最初差別みたいなのされて、ね、されててね、なんか、うん、結構環境的にもお金的にもコネもない、だってその教える人探すのも大変やったぐらいからね最初。
そうだね、うん、
その中でこのドリームプランを立てたものだけを愚直にやってったっていう、まあこんな話あんねんなっていうぐらいの、
漫画にしてもできすぎっていうぐらいできた話よなこれ
もうできすぎよね本当に。ザなんかこうあのさ、アメリカンサクセスストーリーだよね、
アメリカンドリームだなこれは。
42番のやつとかさ、
はいはいはい、世界を変えた、
ね、世界を変えた、そうとか、それこそその幸せの力、ウィル・スミスが出てた去年俺たちが見てた映画ね、
うんうん、
あれは何だっけ、あのお父さんが医療機器なんか売ってたやつね、ウェスミス・スミスが。そうそうそう、
一年発起して
あれも、そうそうなんだ、だからあれもサクセスストーリーなんで、うん、結構ウィル・スミス出てるやつサクセスストーリーまあまあ多い可能性ある説あるな。
ウィル・スミス
ヒューマンドラマ系かな。
そうだね、なんかなんだろう、やっぱビッグアメリカンドリーム掴もうぜっていうテーマの多いテーマの映画に出てる、ね、頻度多い気がするな、そう考えたら。
まあね、これはすごい全ての、まあ、今回テニスっていうところでピックアップされてて、まあ、俺は全然テニスのことのルールも知らんねんけど、
うん、
まあ、でもね、なんかこの未経験でそこ環境もあんま整ってない中でなんかこうそれこそドリームを掴んでいくっていうサクセスストーリーを見ると、まあ、少しねこう心としても燃えるものはあるよね。
そうだね、やっぱ未経験でもここまでできるんだっていう、まあその尋常じゃないこうひたむきさとあの綿密な計画があってのことなんだろうけど、やっぱ簡単に真似できるかって言われたらちょっと難しいかもしれないけど、ね、でも実現した人がいるってことだからね、うん、それは映画にもなる
かなっていう。オープンスタンスで打て、
そうそうそうそう、
オープンスタンスで打て。
ガチのテニスコーチにも歯向かってたしな、俺のが正しいっつって、うん、
そう、あれなんなん
な、
なんでそんなこと言うなんでそんなこと言えんの、
ズブの素人がな。そう、そこが本当に理解できなかったんだけど、あの唯一映画の中でやっぱりそれぐらいのクレイジーさがないとやっぱりね、娘2人を世界チャンピオンにはできないよきっと。
やっぱそうか、
うん、
でね、まああの映画を見ることによって全ての男性諸君が、短パンにロングソックスにひげを生やしてスカジャンを着てという
なんか昔っぽいよな、まあ、あの写真、うん、
ね、ちょっとなんかあのフォルムいいよね。
なんかこう昔ので
も
なんか
ああいう人もいるんやね、うん、本当に。
そうだね、あれ何年前の話なんだろうね、
分からん。
ビーナス・ウィリアムズが1980年生まれでしょ。
うん、
で、あのお話としては10代前半、12歳14歳ぐらいだから1994年になるのか、
うんうん、
だからまあ30年前ぐらいの話になるんだねきっと。30年、
そうね、
うん、いやーなるほどね。
まあまさしくこのウィル・スミスの集大成と言っても過言ではない。なんか昔にそのウィル・スミスありとかそれこそ幸せの力とか、
うん、
たびたびねそこで主演男優賞とかにノミネートはされてたんやけど、あのアカデミー賞の主演男優賞を取ることはできなかったんですけど、
はいはいはい、
今回はねこのドリームプランを経てとうとうアカデミー賞の主演男優賞を取ったわけですけど、
うん、
これすごいよね。実在の人物を演じるっていうのはこの映画の中でもあの映画の関連するインタビューとかの記事読んでたんやけど、そのウィル・スミス自体も実在の人物を演じるのはすごい奇妙な経験やったみたいな。
へー、まあでもそうだよね、うん、
やっぱりそのテニスもしてたわけじゃないからその人物を理解できるか分からへんって言ってて、うん、ただその当時このリチャードっていう主人公の人と自分が共通してるのは娘への愛情だったっていうことをインタビューのところで見ててすごいなと思ってね。
そうだね、家族ものの映画でもあったからね今回。
そうね、
うん、やっぱなんかこう親を持つ者として共通する感情が、ね、セリフとして爆発してるようなシーンもあったし、そういうのを見ると、うん、やっぱりこうあのウィル・スミスも親だし映画の中のリチャード・ウィリアムズも親だしっていうところで共通点あるよね。
うんうんうん、
僕の好きなシーンの一つでもあるんですけど今回の。
ああそうですか、
うん、
いいじゃないですか。まあね、サクセスストーリーなんで見てて終始楽しいですと。で結構長丁場の映画やけどあっという間に見終えたかなという感じでございまして、
そうね、長さで言うと2時間ちょっとぐらいだね、割とちょっと長めではあるけど、うん、でもこうテンポもいいし、なんだろう、起承転結が結構はっきりしてるし、あとこう、うんうん、なんだろう、なんだ、一瞬を切り取ったようなシーンあったじゃない、試合中のシーンとかサーブを打つ瞬間のこうスローモーションになるシーンとかさ、ああいう映像で楽しませてくれるようなところもあったし、スポーツ映画としても見ててすごい良かったよね、うんうん、楽しかった、ハラハラしたし。
そうね、
うん、
であれだよね、今回の映画のタイトル自体はそのドリームプランですけど、現代がキングリチャードなんですよね。
そうだね、キングなんだよ。
うん、
王様なんですよね彼は。映画なんてな、
これさ、やっぱりリチャードのなんだろうね、お父さん像って言ったらいいんでしょうか。これ見て率直にどう思ったんかっていう話もちょっと聞きたくてですね、うん、
はいはいはい
あのまあスパルタやったやんか。
スパルタだったね。
でどうやらそのリチャード、その本人曰くもっと過激やったらしいよ。
あの映画の中の像は割とこう柔らかめに描いてるってことか。じゃん、
そう、
映画の中でも結構スパルタだったけどね。さすがにあの土砂降りの中でテニス練習させるのは自分が父親だったらちょっとできないな。
そうそうそう、あのエホバの証人って、うん、映画にもちょっと出てきてたやんか。
そうだね、
めっちゃ信じてるんよね、そのリチャードがエホバの証人のことをめっちゃ信じてて、
うん、
であれ映画には出てなかったんやけど、どうやらその結構治安の悪い場所に引っ越したっていうのは、これはわざとそういう場所に引っ越してたらしいよ、これは。
え、なんでそんなことするの。そうい
う、要はその環境、悪い環境の中で育てると強くなるから。
あー、なるほどな。なんか
ってぐらいスパルタやってんで、
トラが崖の下に子供を落とすみたいな、なんかそういうあれですね、教育法というか。
そう、
あー、なるほどな。なんかそう考えたら、そのなんだろう、子供たちになんだ、あらかじめこうきつい環境というか理不尽さみたいなのを叩き込んでおくと、それに耐えれるように、まあ、育成できると、まあそういうあれですね、あの方針があったわけですね、ご本人の中に。
みたいね。やっぱりそのお父さんが割と暴君みたいな感じだったらしくてまあ映画の中では、あのもちろん映画の中でもそれを感じさせるシーンってちょこちょこね、やっぱあったけど、お母さんとの対立するシーンとか。
そうだね。
そうで、今回の映画っていうのは割とその、実はそのウィリアムズ姉妹のこう、
うん、
家族の話だったりとか、絆とかで、かなりいいところをリライとして作られてるみたいで、うん、今ではそのご両親さんも離婚されてて。
ああ、そうらしいね。なんか、うん、
そうそうそう、姉妹の距離も遠いみたいな感じなんですけど。
あ、そうなんだ。うん、
まあ、なんかその辺を見ると、まあ、もちろんサクセスストーリーである反面、なんか家庭環境大丈夫か問題はちょっと気になったけどね、スタンスはね。
まあ、そうだね。なんか映画の中ではそんなにこう家族仲が悪いみたいな印象は抱かなかったんだけど、リアルは違うんだ。
うん、どうやら違うみたいね。
あー、なるほど。なんかノンフィクションとはいえ、その辺はちょっと脚色が入ってるんだね。じゃあ、
まあちょっとやばいよね、それ書いちゃうとね。
なんかなんか結構大事なとこな気がするんだけどな、そこ。
なんかトレードオフ感が強いよね
なんかそのお父さん像っていうところで言うとさ、その何、もともとほら道路、もともとの住んでた家でね、
うん、
で道路を挟んだ向かい、お向かいさんからさ、
うんうん、
あの子供に厳しくしすぎなんじゃないの、虐待なんじゃないのみたいな、こう、うん、半ばこうなんだろう、干渉してる側から見るとちょっと言いがかりにも見えるようなことをさ、
うん、
あの何回も何回も言われていて、で夜の練習が終わって帰ってきたある夜にさ、うん、家にポリスが来てたじゃない。
そうね、来たね。
そうで、ポリスが来てて、あのなんだろう、俺は親として、あの子供たちを守るために、あの危険から身を守る方法をすべを教えてるんだと、これはあの親の役目だと、
うんうんうん、
っていう風にこう、あのお見え切って喋ってた時に、あ、本当に父親として、あの子供を大切に思ってて、でやっぱ自分自身で身を守るすべっていうのを叩き込まないといけないっていう信念があるから、まあ親心でやってるんだなっていう風に思ったけどさ、
うんうん、
なんかそういうその結構ガチで、あの虐待しみた、わかんないけど実際は見てないから、
うん、
あのまあ確かにね、通報されても致し方なしっていう風に映っちゃったのかと思うよね、お迎えさんにとって。
まあだからそれぐらい過激なやったよね、本当に過激すぎ、ね、 た。
なんか終始親思いに見えたけどさ、実際どうなんだろうねっていうところだよね。
あれ
親思いってか子供思いか。
やっぱさ、その、そう、なんか子供思いっぽいく見えるけど、実は自分のためみたいな、あの表現もされてたよね。あなたが怯えてんのよみたいな。
奥さんね、
あなたがそうしたいんでしょみたいな、
うん、図星ついた発言してたよな。
だいたいその時毎回あのリチャードは決まりが悪くなるのよ。
うん
前から図星、
ね、そから離れようとするんだよな。
ああいうのっていうのは、そうね。だからまあ俺ちょっとさっきのアッキーラが共有してくれたその警察が来た時に走ったリチャードのところ実は名言やなって思ってて
そうそうそうそう、
うん、あそこいいなと思ってたんですけど、今回どうですか、うん、なんかこう心に残ったセリフとか、さっきのやつですか。
心に残ったセリフ、さっきのやつもあるし、やっぱさっきのセリフは結構こう長尺で描かれてたシーンだったから、やっぱり名言として選ばれるだろうなっていうのは思ってたんですけど、それ以外の名言で言うと、なんだろうな、まあ、この映画のまあキーワードといっても差し支えないような、まあ、言葉なんじゃないかなって思ってて、If you fail to plan, you plan to fail っていう言葉があったじゃないですか。計画なくして成功なし、計画を立てないことは失敗する計画を立てるってのと同じですよみたいな。
あー、あったあった。
なんかこう映画というか、まあ、リチャードの人生とセレーナ、それからヴィーナスの人生そのものをこう表してる言葉っていう風にも取れてさ、まあ、映画の中でも終始言ってたけど、あの例えばその子供たちにこうお休みを言いに行くときに、あの日記は書いたかとか、明日の計画立てたかとか、結構あの細かいところでいろんなこのキーワードにつながるようなセリフが出てきてたりであるとか、あとこうテニスコートに行って練習するときにこう看板というか張り紙を貼ってたじゃない、壁に。
あった。
そう、その中にも同じセリフがあったりとか、そもそもリチャードが子供たちが生まれる前にキャリアの計画を立てて、綿密に計画を立てて、単純なこうスポーツ選手としてだけじゃなくて、人間として成長するためにはどうしたらいいかみたいな計画を立てて、まあ、それをこう愚直にやっていったっていうのも、もうそもそもこうリチャードの人生を表しているような言葉だし、
そうね、
うん、まあ、ある種名言って言えるんじゃないかな。名言、うん、いい言葉なんじゃないかなって、この映画を表している言葉なんじゃないかなっていうふうに思う。
いや、なんか俺も結構それに近しいところ選んでてさ、
はいはい、
なんかその先々のことがこう分からないから不測の状態に備えとけよっていう、多分似てるんよね。なんかあの、
そうだね、うん、
You don't know what to expect, so stay prepared for what's unpredictable って書いてあって、
はいはいはい、
なんかすごいこう言ってることが矛盾してそうで矛盾してないよね。先々のことは我々は分からないから不測の事態に備えとけよっていう、
うん、確かに言われてみればね、備えるっていうことは先々の、あ、でも起こりうる可能性全部を考慮に入れて備えとけよと、備えあれば憂いなしっていうことなんですかね、きっと。
そうね、日本語で言うと多分そういう表現になると思ってて、
うん、
なんかこの映画を見ながら通じてすごく感じたんやけど、結構その、まあ、黒人の女性がしかもそのテニスプレーヤーの中でこうトップを取っていくみたいなことっていうのは、まあ、当時はそんなに珍しいことではなくて、あ、珍しいことで、うん、あ、まずありえへんみたいなことだったんだよね。で結局映画の中でもその優勝はできなかったよね、そのジュニアの大会の時はね。
そうだね。
そうで、だからその先のことってどうなるか分かんないし、多分無理やろって思うこともあっても、でもその Do my best というか、今の自分ができることを本当にこう力をつけておいて、
うんうん、
でいざそのチャンスが来たタイミングだったりとか、何かこ う危ない場面になった時とかに対応できるようにしとけっていうような、
うん、
その場面になった時にちゃんとチャンスをつかめるかとか、自分でも予期せぬ状態になった時に受け身が取れるかっていうことを、なんか足腰を鍛えとけっていう、あのリチャードのあのなんていうの、スパルタ教訓味を感じた名言やって
そうだね、 なんかこう昭和親父っぽいよな。
けどね、
うん、
うんうん、わかる、めっちゃわかるそれ。なんか今今はあんま聞かんっていうか、あんまこういうスタンスの人見たことないかもしれない。
そうだね、こう何でもかんでもやれっていうより、こうなんだろう、賢く働けみたいな言葉が最近の、まあ、流行りじゃないけどスタンスとして、うんうん、まあ、多いじゃないですか。
しかも、
うん、
計画をちゃんと立てろ。
そうだね、
なんかどうなんだろうね、今言われるっちゃ言われると思うけど、 なんかど今の時代あんまその計画立ててどうのこうのよりも考えずにまず行動するべきやみたいな、こう歌い文句が多いやんか、うん、
スピード感大事ってね。
スピード感大事だし、考える前に行動しろとかっていう、いやそれも一理めっちゃあるし、結論多分そういうのがいいんやろうけど、
うん、
でもなんか考えなしに行動しっぱなしで結局こけるのとか失敗するのって嫌やから、
うん、
ある程度考えて動いた方がいいし、振り返ることもできるし、うん、でもどっちもどっちやなと思ってて、うん、なんかその頭ごなしに考えずに行動しろっていうことに対して結構この警鐘を鳴らしてる感はすごく自分の中であったよね、この映画を見て。
そうだね、だからある種やみくもにやれっていうよりも、もう何でもかんでもやるけど、その何でもかんでもやるっていう行動の裏にはちゃんとした分析と現状把握っていうのが必要なんですよっていうのが見え隠れしてるよな。
うん、あくまでプランなんだよこれはと。プランの中で全力でやるっていう、立てたプランを全力でやるっていう計画を立ててそれを実行するっていう、その実行力みたいなところの、
うん、
なんかね、そのまあ王道っちゃ王道なんだけど、あんまりできない。だってどうなるかは本当に分かんないよね。で今回のやつとかだって本当はテニスプレイヤーにならないかもしれないからさ、
うん、
なんかそう考えた時にって思うと、あれやどうしようかなと思うけど、まあ、そんなこと考えずに立てた計画をとにかくそれ通りにやりきる、で、うんうん、絶対目標までやりきるんだっていうところのお父さんリチャードの力強さと、それをおそらく当時はいろんな思いあったやろけど信じて、そのお父さんの言葉を信じてやってったっていう、いや姉妹の強さ、
うん、
やっぱこうここに圧倒されたよね、なんか俺は。
そうだね、なんかあの執着というか愚直さがやっぱ親の背中を見てるというか、まあ、カエルの子はカエルというか、
うんうんうん、
でもなんか一方でさ、こうセレーナとウィーナスが本当にテニスプレーヤーになりたかったのかっていうのもちょっと疑問としてあって。
ああなるほど。
そう、敷かれたレールの上をまあ行ってるだけじゃないですか、そのすごく雑な言い方をするとね。
うん、うんうんうんうん。
でなんか最初のコーチ、あのポールっていうコーチがいたじゃない。
うんうん。
うん。でなんか彼も似たようなこと言ってて、あの父親はああ言ってるけど君らはどうなんだみたいな。でそこであのどっちだっけな、セレーナかなが一回こう後ろにぼやけて映ってるリチャードの顔を一瞬見たんだよね。
うんうんうん。
だからそのシーンでなんか親の顔を伺ってるというか。あの自分って本当は何したいんだっけって一瞬葛藤が見えたシーンなんじゃないかなっていうふうに勝手に想像してるんだけど、
いやー いいとこ見るな。
そう、あのもともとほらリチャードがなんていうのかな、その女性でもスポーツで一発当てれば大金持ちになれるみたいな、まあ、ところを目撃して、じゃあテニスプレイヤーにしよう娘たちをって生まれる前から立てたキャリアじゃない、
うんうん、そうやな。
なんかそうだから、それにこう愚直なまでにこう一心不乱に娘たちを、まあなんていうのかな、悪い方すると巻き込んでるっていう風に見ると、なんか本当にテニス選手になりたかったのかな、まあ結果オーライだけどっていう感じの感想を持っちゃうよね。
いやーわかる。
そうそうそう、
確かにね、なんかそこの教育っていう観点で見るとあれちょっとこう思うところはあるよね。だから
そう、ね、
まあ、なんかよしあしの話しだすとあれやこれやといろんな矢が飛んできそうであれですけど、
うん、
ただなんか今っていう今の時代をっていうところで言うと、やっぱなんかこう自分たちで考えさせて本当は何がしたいんだとかっていうことをこう考えさせるみたいなのがね、
うん、
なんか良き教育者であるみたいなのはあるけど、でもなんかそれだけでもない気がしてて、なんかその最近さ、うん、若い子たちってさ何がしたいか分かんないって子が多いみたいな、よくあるやん。
あ そうだね、確かによく聞くよな。
その、うん、当時みたいにこうやらなければ、なんかその日本を変えなければならないとか、自分たちの飯食うためにやらなければいけないっていうような状況環境下ではなくて、一定安心安全な場で、まあ、ぬくぬくとしていても絶対死ぬことはないと。そうするとこう、うん、自分って本当になんで生きてるのかみたいなことの使命感だったりとか、何のために生まれてきたのかっていうのがこう分からない子が多いっていう、なんかそういう社会問題があるっていう風に今なってて、そうすると意外とそういう子たちからすると、与えられたことをまず愚直にやっていくことができると、なんかできる範囲が広がっていったりとか、成功体験が積み重ねていって、もっとこんな人生やっていきたいって、後から自分でこうしたいとかやっていきたいっていうのが出てきやすくなるんじゃないかなって思いも見ると、このリチャードの教育方針っていうのは意図してるのかどうか分かんないけど、一個なんか考えもんやったなってちょっと見てたけど、でもなって思ったところがそこなよ。その
はいはいはいはい、
そう、
なんだろう、道を示してあげてたよね。道示してあげて、でどうやって進んでいくか、どうやって頂上まで登っていくかっていう方法も教えてあげてたっていう意味では、ものすごいスパルタだけどいいコーチ、人生のコーチであるし、うん、やっぱりそのなんだろう、昔はなんかやらなきゃ生きていけなかったっていう状況があったのかもしれないけど、今はこう選択肢が多すぎてさ、選択肢も多いし、うん、あの自由度も広いから何したらいいかわからないって、まあ、さっき言ってた、
うんうんうん、
確かに状況は確かにあると思うんだよね。
そうね、
こうだからこそやっぱりあれだね、うん、なんか道示してあげたっていうのは結構でかいかもね。でなんかそれをこう成し遂げる方法も割と応用が効くし、結構長い時間と人生をかけたロールプレイングみたいな、
うん、そうそうそう、
うん、なんかさ、こう野球でもそうだけど、ガチでスポーツ頑張ってた人って後でこうビジネスを、うん、自分でビジネスを起こしたりしてるじゃない、まあ、全員が全員じゃないけど、うん、
多いね、
なんか努力、そう、努力のやり方と自分が本当にやりたいことをこうどうやって愚直に続けるかっていうやり方を長い時間かけて学ぶと、その後の人生でも応用が効きやすいっていうのもあるのかな。
確かに、いや、あると思うよ、うん、なんか本田圭佑さんとかね、それに近いかもしれない。
ああ、そうだね、うん、サッカーやりながらビジネス
やってるからね、
うん、
そう、あ、いやでもいい、なんかこう問いやなと思ってて、さっきのやつは、うんうん、
まあ、でも最終的にはね、あのセレーナも、セレーナ、ヴィーナスか、どっちだっけ忘れちゃった、あの結構自分は本気でテニスに打ち込みたいんだっていう
言ってたね。
そう、そういうところまで生きてたから、まあ結果オーライというか本当にやりたいことを見つけたっていうね、
うんうん、
まあ、そこはすごいハッピーなことなんじゃないかなって思う。何したらいいか分かんないっていう人が多い今の世の中を考えると、
うんうん、いや間違いないね。
はい、
いや、結構しびれたシーンがあってさ、
うんうん、
どこがしびれたかっていうと、もう完全に最後、
最後ね、わかるよ、
ど忘れしちゃったんやけど、チャンピオンのこの名前をね忘れちゃったんやけど、
あのスペインの人だよね、女の子の、
そう、ズルした子
トイレに9分入ってた女の子ね、
うん、ズルしたやつな、はい、なんかそこでこう最後、まあ、ヴィーナスが負けちゃって、結構こう控え室ずっとこもってたシーンあったやんか。
そうだね、
今日なんかもう私はもうダメだみたいになった時に、お父さんがこう誇れと、今自分に自信を持てなかったらもうお前は終わるぞみたいな、お前は堂々とやったし、もう周りのみんなが刺激をもらったと、お前の試合にと、だからこそ堂々としろとみたいな話をして、あれ結構胸に響いたんやけど、
うん、
でそれで出てってから、なんかこう家族、まあ、妹たちとかがいて、さあ帰ろうかみたいな感じで、セキュリティの人がもうバッて開けたら、全員がセリーナブワーってこう待ってんのよ。
すげえ、あれ鳥肌立ったね、うん、
あれやばなかった、もうな、もう開けた瞬間全員がセリーナすげえぞみたいな、こう別に優勝してないのに、あの声援を送って、うん、で後々はいろんなとこからね、スポンサーの契約が結局来て、ナイキで、あとどこだ、リーボックとか、なんかいろんなプーマとか、
フィラとか、うん、
いろんなとこが来てるっていう、その 試合には負けたけれども人々に感動を与えたっていうことがその、うんうん、直接的に描かれなくてもあの声援とスポンサー後から来てでお父さんがどうする蹴るかみたいなこう言った時にいや全員話聞こうみたいなあの、うんうん、ちょっとお父さんも変わってったよね最後ちょっとそういう
そうだね
うんとかあのシーンを見てちょっと胸がドーンってなったなっていう
本人はすごい悔しかったんだろうねきっと、まあ、試合にかけてた試合に負けちゃったししかもほら周りの人からのなんていうのかな応援もあったし期待も背負ってたからさやっぱそれだけ、
うん、
の途中でこう調子落として負けちゃったことにすごく悔しかったんだと思うんだけどでもこう試合以外のところで見せたよね、うん、こうスターになっていったというか
間違いない
うんなんかお父さんがほらお父さんとお母さんが慰めてたシーンってあれなんだろう親としてただ慰めてたっていう言葉に収められないほどパワーがあったというかさ
うんうんうん
でこう自分が親だったらあの本当によく頑張ったよっていうさあのまあ家族だから特別視してあの自慢の娘だみたいなねありきたりなことを月並みなことを言っちゃうかもしれないけどでもリチャードから出た言葉ってなんだろう、まあ、人生のコーチとしてさ
うん、
うんまあ、一人の人間として今は自分のことを誇れないやつは一生誇れないぞっていうすごいパワフルな言葉あったじゃない
そうやな、
うん、であの名言の後にあのフラッシュと大歓声と大きな拍手と140万ドルの契約金、
うんうんうん、
勝負に分かったよね
ああ、
こう門をくぐったというかこう新しい世界に一歩踏み出したというか
やっぱあれから思うところはですね完全に負け方も大事だなっていうところやね
そうだね
どう負けるかっていうヴィーナスは負けたけど最後まで自分の勝負スタイルを貫き通したし、
うん、
まあなんかテニス業界あるあるのなんかズルみたいなことされたけど、まあ、それでも追い込んだっていうなんかああいうところから多分自分で反省することもあったやろうし、うん、そのテニスあるあるみたいなところを知らなかったっていう見方もできるやんか、
うん、
そこで気持ちを整える方法を知ってれば全然勝てたかもしれないけどみたいな
そうだね戦意を添
えるいろいろこうそう悔しい思いもあったやろうけどその負けが結局強くして今はもう世界トッププレイヤーですからね
うん、ね、なんかこうあそこまでファンがついたのもなんかある種というかリチャードの教育もあるよねあのテニスばっかりさせるんじゃなくてさ人間性も教育してたじゃない上層教育というか
それ
だからあそこまでファンがついたっていうのもあるよね
人間性教育だよ
あ品位というか、
うん、
謙虚になれよって教え込んでたし、
うん、
品位では勝ってた
絶対に自慢するなよって言ったからね
うんシンデレラを2回見せるっていうね上層教育
どういう教育方法なあれ
なんか独特だけどでもなんかこう今の我々と同じことしてるよねあの映像作品から学びを得るっていう、うん、
そうそうそうそう
我々は今上層教育をしてるんだとそういうことですよ
そう高度な教育をしててでいやこれあれだよねリチャードが他に言ってた名言があったなって今思い出して
うん
なんかねすごかったのがあの地球上で最も強く力があり何よりも危険な生き物って何っていう話なん
だけどあったねありましたありました、はいはい、
あったやろそれは考えることができる女怖いものなしよと、
うん、
でそれをこう娘たちに言ってるシーンがあるよね
ありましたね
うんだからこうちゃんと考えさそうとしてるんやね自分で
うん、そうだね考え方も教えてたもんねどうやって考えるのかとか、
うん
まあ、振る舞いもそうだけどどうやって考えてどうやって振る舞うかを考えるみたいな、まあ、何でもかんでも自分で考えろっていう教育もあるよね、うん、ある種
あるあるある
いやなんかこうなんだろう昔で言うこう巨人の星みたいなこうザ・昭和親父みたいなね、
うん、
何でもかんでもこう一方を向いてやるべきことをただひたむきにやれっていう なんだろうな、まあスパルタかつ昭和チックな教育じゃなくて、人間性のところまでしっかりね、生まれる前からカバーしてるっていう計算高さ
な、
てか計画の立てるのうますぎんっていう、うん、そういう気づきもありました。視野が広いよね。
そうね。いや、改めてこの映画の良さをまとめさせていただこうと思いますが、
お願いします。
夢を叶えるための考え方をまず学べる映画ですと、
うん、
でその考え方というのが、もうこすりにこすられてるかもしれませんが、短期中長期で計画を立てるっていうことも、これのよ、これに尽きるんじゃないかなと。もうあれですよ、
そうだ、
生まれる前から立てろっていうことですよ。
ちょっと無理あるなそれは。
うん、
お腹の中から考えとけと。
そうで、あとは、まあ、その短期中長期決めると、あとは、
うん、
逆境とか、まあ、反発反対があることを前提に準備をするということですね。
うん。ねえ、やっぱ基本中の基本なんだね、やっぱりその辺は。
でもこれが結構ね、できてない時ってあると思ってまして、
ね、
いわゆるその今回のリチャードとかの計画ってさ、絶対に逆境とか反対意見にさらされまくってたやん。
うん。
ねえ、まあいろんなエピソードありましたけれども、けどそのリチャードは毎回動じないのよね。謎の余裕を持って言葉を返して自分の計画通りにそう進めようとしてたやん。あれはね、普通ありえないと思うよ。なんかその計画だけ立ててバーンって言われてちょっと焦るもん普通。
うん、
そうだけど、リチャードは動じてないっていうことは、もう逆境とか反対があるのはもう分かってんだよね、あれは。
そうだね、そういう時にどうやって振る舞えばいいかっていうのも計画を立ててんだ、すでに。
すでに
未来人かな。
で、そう、未来人です彼は。
うん、
で最後はね、やっぱね、最優先事項をね、絶対に忘れてはいけないってことね。
はいはいはい、なるほど。
うん、やっぱその今回そのリチャードは世界レベルのテニスプレイヤーに育てていきたいっていうのと同時に、絶対にこう子供らしい時間を持たせてたよね。でちゃんと教育を受けさせることっていうのもちゃんと重視してて、まあそこを忘れないっていうね。
確かにそうだね。なんかこう
だって出場させてへんかった時もあったからね、大会に。
そう、それが本当に不思議だった。結局こうテニスプレーヤーにしたいんじゃなくて、ちゃんと子供としての大切な時間を過ごさせた上で、
うん、
まあ、最終的にテニスプレイヤーになれば家族みんなハッピーだよねっていう考え方だったからさ、なんかそこもちゃんと実現させてあげてたのがすごいよな。うん
うん、そうなのよ、絶対妥協しないのよね。だって、うん、時期に応じてその子供のために教育が不可欠やって考えてあるから、
うん、
もういや、ここはもう絶対勉強させないといけないからっつって大会させませんみたいな。
なあ、
これね、だからすごいよ。
頭も良かったんでしょそれで。
頭良かった。
まあ、だってオール A 取らないとテニスやめさせるって言ってたもんな。
うん、怖い。
だから勉強もちゃんとさせてテニスも一流でっていう、なんかテニス界の大谷翔平みたいな。大谷翔平じゃん彼も。
翔平大谷やで、本
当に。翔平大谷さんもだって彼もね、あの高校生の時にほら、なんだっけ、マンダラチャートだっけ。
うん、そう、
うん、そうそう、計画を立てて、でそれを成し遂げるためには何しないといけないかっていう計画立てて、それ通りに生きてるじゃない。やっぱあれだね、説得力あるね、計画立てる、それをひたむきにやるっていう
の。多分計画の立て方が大事なのね。
そうだね、雑に立ててても続かないし意味ないしっていうことなんだろうね。
そうもそうだし、でその計画を邪魔するものの対処法も考えておく。
うん、
今回のリチャードのような形で ね、 でね、あとそれだけじゃなくて、計画云々よりも計画云々の前に最優先することを絶対に忘れないっていう、多分、うん、いろんなことがさ、計画通りに進んでた、あれやこれやとしたくなってくる、ね、今回のリチャードみたいにさ、めちゃくちゃこうヴィーナスが成績も良くて練習も頑張って結果も出てきてた時に、ちょっとじゃあジュニアの試合出させようよとか、ちょっとこう次こうしようよってなってくるってことってザラにあるやんか、やっぱ計画通り進めてたら、
うんうん、そうね。
でそこに本来であればもう多分条件反射的に飛びつこうとするのが人の常かもしれないけど、いや一旦待てと、俺が最優先したいのはそうじゃなくて、まあいわゆる文武両道というか、人としてまずこういうことを育てていきたいんだと、だから今は違う、うん、時期を改めてこれをするっていうのをちゃんと意思決定できるかみたいなね。
なんか準備が整うまでは試合に出させないって言ってたけど、それはそういうことだったんだね。
そういうことです。
あ、何を言ってんだお前はってずっと思いながら映画見てたんだけど、
う
ん、
そうだからあれはね、いろんな思いは見てて俺もあったけど、
うん、
やっぱあれ見終わって冷静に考えたらやっぱすごいよあれは。
そうだね、壮大だよな、何十年、何十年というか十何年っていうスパンで考えてるってことでしょ、
うん、
プランを。でちゃんとこうセレーナの方にもちゃんとお前のためにも計画してあるんだよ、任しとけみたいなシーンあったじゃない。
あれかっこいい、
あのおっさん、あのおっさんっていうかやっぱお父さんかっこいいなって思ったもんね
うーん、そうあれすごい。だからその後もだから試合したからね、姉妹で。
うん、あの実際の映像出てたもんね、あの後。
うん、すごすぎん、それだって
すごいよな、
ビーナスとセリーナの試合を実現させるって未来人や。
だって世界トップ2ボックスを独占したわけでしょ。
そうやで、
かあの姉妹で、姉妹でなことできる、
なことできない
人生何周目っていう感じですよね。
うん、逆に怖いけどな、計画通りすぎて、うん、
すごいよな、やっぱ愚直さと、やっぱ頭いいんだろうな。でもやっぱり
そうやな、
成功するには何が必要かっていうのがちゃんと分かってないといけないしさ、でそれをこう実際にやりきる愚直さと、うん、あとは絶対なる自信を持ってないといけないわけじゃない。
そうそうそう、
やっぱなんか計画立ててやってみたところでさ、あれ本当にこれでいいんだっけってどうしても人ってなっちゃう気がするんだけど、
うんうん、
今自分信じてたところがやっぱ大きいんだろうね。
せやな、
テニスやったことないのにあそこまでできるってちょっとできすぎた話じゃないですかって思っちゃうんだけど、でも実はなんですよね、ノンフィクション。
そういうことです。つまりですね、我々は計画、まあ、やったことないことに対して計画を立ててここまでやってる人もいるっていうことなので、ちょっとやっぱかじってる仕事とかね、あ、冒頭言いましたけども4年目ですから、まあ、ある程度経験者なわけで、うん、仕事に対するやっぱそういうものに対してちゃんとこう結果を出すというか、自分で定めたことをするってことはやっぱりこう計画を立てて、さっきの大事なポイントをね意識しながらするっていうだけで多分いい結果出るでしょうと、
うん、
いうことです。
やりきりましょう。
うん、はい、そして絶対に楽しめと。
そうだね、
リチャード言ってますからね、じゃあ have fun と。
そうそうそう、なんかこう期待を背負いすぎてプレッシャーに感じる必要はないよと、目の前のゲームを楽しもうと、我々もそうしましょうということですね。
そういうことです、そういうことです、
はい
はい、
よいしょ、
ということで夢をつかもうと、夢をつかみたいそこのあなたまずはドリームプランを見て、プランの立て方を学んでください。
奮い立たせてください、自らを、ね、計画立てていこうよ、
計画立てていこう、早速計画を立てて今日寝ます
はい、ちゃんと計画立てないと、それは失敗する計画を立てたのと同じですからね。
そうなんですよ、耳が痛い話でございましたはい、ではですね、今回はウィル・スミスがね、主演男優賞を受賞した、ノンフィクション映画ドリームプランを題材にアキラと語っていきました。で他にもですね、こういう形で我々は普段見た映画だったりですとか、まあ、日々体験したことを紐付けながら語っておりますので、またですね、次回もアキラと映画題材にしながらこういう話をしていきたいと思っておりますので、まあ、少しでもね、ちょっとこう共感したとか、ちょっと力もらいましたみたいなものがありましたら、聞いていただければなと思っておりますので、皆様よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では、本日はキラありがとうございました。
よっしゃ
ー、 Just a fan, just a fan.
You fail to plan, you plan to fail. Bye bye.